1。中川船長の話。これは、今から46年前、私が、東京高等商船学校の実習学生として、練習帆船ことノーマルに乗り組んでいたとき、私たちの教官であった、中川倉吉先生から聞いた、先生の体験談で、私が、腹の底から感激した、一生忘れられない話である。46年前といえば、明治36年5月だった。私たちのことノーマルは、千葉県の館山湾に停泊していた。この船は、大きさ800トンのシップ型で、甲板から空高く突き立った3本の太い帆柱には、5本ずつの長い帆桁が取り付けてあった。見上げる頭の上には、5本の帆桁が1本にまみえるほどきちんと並んでいて、その先は舷の外に出ている。船の後部に立っている幹目の帆柱の根元の上甲板に、折り椅子に腰掛けた中川教官が、その前に白い作業服を着て、甲板にあぐらを組んで、一心込めて聞き入る私たちに、東北なまりで熱心に話された姿が、今でも目に浮かぶ。中川教官は、竹は高くはないが、がっちりした体つき、日焼けした顔。鼻下の真っ黒い太い8文字のひげは、まるでほげたのように、勢いよく左右に張り出している。乱乱たる眼光。時々まみえる真っ白い花見。いかめしい中に、温かい心が溢れ出ていて、甚だ失礼な例えだが、角張った顔の偉大な夫性が、悠然と、岩に腰掛けているのを思わせる。そういえば、ネズミ色になった白の作業服で、甲板にあぐらを組み、息を詰めて聞き入る、私たち三人の学生は、小さなアザラシのように見えたであろう。中川教官は、青年時代、アメリカ捕鯨帆船に乗り組んで、クジラを追い、帰庁後、ラッコ船の船長となって、北方の海に、オットセイやラッコを取り、それから、方向議会の小帆船、流水丸の船長となられた。この、方向議会というのは、郡司重忠会長のもとに、会員は、日本の北の果て、千島列島先端の、シュムシュ島に住んで、千島の開拓に努める団体で、流水丸は、シュムシュ島と、内地との連絡船として、島の人たちに、糧食そのほか、必要品を送り、島で採れた産物を、内地に運び出す任務の船であった。流水丸が、南の海で難破してから、中川船長は、練習船ことノーマルの、一等運転士となり、私たち海の青年に、猛訓練を与えていられたのである。私は、中川教官に、流水丸が遭難して、太平洋の真ん中の無人島に漂着した時の話をしていただきたいと、たびたびお願いをしていたが、それが、今やっと叶ったのであった。日はもう海に沈んで、館山湾も、夕もやに包まれてしまった。他の学生は休日で、ほとんど上陸している。船内には、物音一つ聞こえない。以下物語に、私とあるのは、中川教官のことである。流水丸出動の目的。菅和君には、長い間、無人島の話をしてくれと、責められたね。今日はその約束を果たそう。問題の流水丸というのは、76トン、日本マストのスクーナー型帆船で、シュムシュ島と内地との連絡船であった。シュムシュ島が、雪と氷に渦漏れている冬の間は、島と内地との交通は、途絶えてしまう。 それで、実るから翌年の春まで、流水丸は、東京の大川口につないでおくのだった。これは、全く無駄なことで、その上、船の番人だけを残して、腕前の達者な乗組員は、皆船から下ろしてしまっていた。だから、春になって、船がまた出動しようとして、急に乗組員を集めても、なかなか思うような人は集められない。これは、流水丸に限らず、北日本の漁船や小帆船は、皆、こんなありさまであった。そこで、船が、この冬ごもりをしている間に、南方の暖かい海、新鳥島から、小笠原諸島方面に出かけていって、漁業を調査し、春になって、日本に帰ってくる計画を立てた。もしこの結果が良ければ、冬中つないで奥帆船や漁船が、200隻もあったから、その船が、南方に出かけて働くことができる。これは、日本のために、本当にいいことだ。まず流水丸が、その糸口を探してこよう。こうして、私は立ち上がったのだ。それは、明治31年の実るであった。私は、また、こんなことも考えていた。日本の南東の端にある、新鳥島。この島は、北緯25度、東経153度にあったのだが、火山島であるから、多分、噴火か何かで海底に沈んだのだろうと言われているの近くに、グランパス島という島がある。これは昔、海賊の基地であって、そんな島は、ないという捕鯨船の船長もあるし、いや、あるという船長もあって、めったに船の行かないところであるが、この方面の海に注目している人々の間には、問題となっていた島である。ともかくも、この島を見つけたら、日本のために大変いいことになる。そればかりか、海賊の秘密の基地であるから、運が良ければ、彼らが、うずめて隠しておいた宝物を、発見できるかもしれない。この海賊島を発見したら、私はここを基地として、島も、周りの海も、思う存分調査しよう。そうして、この島に畑を作って、新しい野菜を取り、昔から帆船航海者が苦しめられた、野菜の不足から起こる、恐ろしい壊血病を、予防しよう。こう考えて、野菜の種を、たくさんに用意した。それからもう一つ、南の海には、龍涎香といって、大きなクラゲのような塊が、海に浮いているのを拾うことがある。また、無人島の海岸に打ち上げられているのを、発見することもあるのだ。これは、マッコウクジラの体内から出るもので、香水の原料となる。それが、大変高価なもので、品質によっては、1グラムの値が、金1グラムに等しいものもある。そして、100キログラムぐらいの大きな塊もあった。こんなのを、2つ3つ収得るかもしれない、と、こんなことも考えていた。実際、昔から、大きな塊を拾った話は、少なくないのだ。探検船の準備。船が、太陽に乗り出したら、何かがつも陸地につかず、また、どんな大しけにあっても、それに耐えていかなければならない。出船の準備は、第一に、船体を竹夫に修繕し、船具は強いものと取り替えた。広い海を航海するのに、なくてはならぬ海図と、海や島や海流のことなど、詳しく説明してある海の案内書、すなわち水路誌。船の位置を測る、各種の航海用精密機械は、外国からも取り寄せたり、 海軍や商船学校からも借りた。六分儀が三個。計船儀、正確な時計が二個。羅針儀も、素晴らしいものを据え付けた。皆、漁船には立派すぎるものばかりであった。乗組員は、いずれも一粒寄りの海の勇士である。運転士、榊原作太郎。この人は、十何年も遠洋漁業に力を尽くしていて、船長を知ったり、運転士を知ったり、またある時は、水夫長もしたことのある、珍しい経験家である。その上、品行の正しい、立派な人格者。全く、頼りになる参謀であった。漁業長の鈴木隆吉郎。この人は、伊豆七島から、小笠原諸島にかけて、漁業には深い経験のある漁夫出身者で、幾度か難船したこともあり、いつも新しいことを工夫する、遠洋漁業調査には、なくてはならぬ、第一線の部隊長であった。それから、実地の経験から鍛え上げた、人並み外れた腕前を持ちながら、温厚な水夫長。このほか、奉公議会の会員4名。この人たちは、シュムシュ島に何年か冬ごもりをして、多くの艦難辛苦をなめて、漁業には、立派な体験を持った人々。2名の練習生は、水産講習所出身で、これから、海上の実習と研究等を積んで、将来は、水産日本に大きな働きを見せようと志す、けなげな青年。小笠原島の帰化人が3名。この人たちは、昔のアメリカ捕鯨船員の血を受けていて、無人島小笠原が、外国捕鯨船の基地となってから、上陸して住んでいたが、明治8年に、小笠原島が日本の領土となった後も、日本を慕って、心から日本人となった、生まれながらの海の男。この他に、水夫と漁夫が3人。この15人の人たちは、真心を尽くして、私の手足となって働いてくれた。船には、お医者が乗っていないのが普通であった。それで、遠洋航海の帆船には、時々怖しいことがあった。日の出丸という、オットセイ漁船は、船員が、一人残らず天然痘にかかって、全滅という時に、運よくも海岸に流れ着いて助かった。また、松阪丸という、南洋県駅の帆船は、乗組員が、みんな脚気になって、動けなくなり、やっと三人だけが、どうやら甲板を這い回って働き、小笠原島へ流れ着いた。これに似た船の話は、たくさんにある。日本の船の人は、白米のご飯を食べるから、脚気になって、海の真ん中で、ひどい目に遭うことが多かった。そこで流水丸では、この恐ろしい脚気を予防するため、全員、麦飯を食べることを約束した。麦飯はまずい。しかし、国家のため、遠く黒潮に乗り出していくのだ。麦飯は、体を怖くする薬と思って食べよう。この意気込みで、ベイト麦と、半々の飯を食べた。その他の糧食も、贅沢なものは、海の勇士には不向きである。安くて、栄養が多くて、長い月日、熱帯の航海にも蓄えられるものを、苦心して選び、糧食蔵に積み込んだ。それから、思い切って実行したのは、決して酒を飲みません。と、全員が固く誓ったことであった。お医者に頼んで、全員の健康診断をしてから、主刀をしてもらった。船でお医者の代わりをするのは、船長の私だ。そこで、船で必要な薬品や、 医療器具を十分に備え付けた。海に浮かぶ船の上では、命の次に数えられるのが、飲料水である。悪い飲み水は、病気のもとにもなる。それで、大小2個の清水タンクを作って、良い飲料水を、横須賀の海軍専用の水道から、分けてもらうことにした。衣服は、粗末なものでいいから、たくさんに用意させて、いつも、一番悪いものを着るようにさせた。寝具には、特別に注意して、全員毛布を用いることにした。これは、普通、布団を用いている漁船としては、珍しいことで、衛生上の大改善であったのだ。この航海の目的は、漁業調査である。漁具の用意に力を入れたことは、言うまでもない。深釣り道具と、深の油を絞る道具を取り揃えた。深の釣り針、釣り糸、餌は、実際に研究しなければならないので、日本の沿岸で使うもの、小笠原島方面で使うもの、外国で使うものを、引き比べて研究するため、各国のものを集めた。ウミガメを捕らえる道具も、小笠原島方面と、南洋原住民の使うものとを用意し、また、亀の油を絞る釜も備えた。クジラを取ってやろうと、大きなマッコウクジラを目当てにして、捕鯨用具を一通り揃えた。クジラを見つけたら、電馬船と漁船で、クジラに突進して、銛、手槍、爆裂玉をつけた銛を、クジラに打ち込んで、クジラと白兵戦をやって、仕留めるのである。船長の私は、クジラ捕りの経験がある。キカ人たちは、クジラ捕りの子孫だ。この人たちは、どうか大クジラに出会えますように、と言いながら、銛の手入れをいつもしていた。大西風。すっかり用意ができて、明治31年12月28日、東京の大川口を出版して、翌日、横須賀軍港に入港。海軍の水道から、命の水をもらって、大小の水タンクをいっぱいにしてから、いよいよ、元気に帆を巻き上げて、太平洋へ乗り出した。元旦の初日の出を、伊豆近海に拝み、青空に神々しくそびえる富士山を、見帰り見帰り、希望に燃える16人を乗せた流水丸は、追っ手の風を帆に受けて、南へと進んでいった。一日一日と航海を続けて、1月17日には、目的の、新鳥島付近に来ていた。この日の朝は、阿賀四方に立ち込めて、水平線ははっきり見えなかったが、海鳥は船の周りを飛び交わし、その数は、だんだん多くなってきた。8時頃になると、海水が、今まで、桔梗色の黒潮であったものが、急に海鳥白色に変わった。島が近くなったに違いない。海の深さを測ってみると、17広、31メートル。海底は、サンゴ質であることが分かった。島。見張り当番が、大声で叫んで、右手を、力いっぱい伸ばして、刺さしている。薄い牛乳のような泡を通して、薄墨で書いた、岩のようなものが、ちらっと見えたと思ったら、もう何も見えない。私は、歯が腫れるまで、怒りを入れて、停泊する決心をし、小怒りに太い綱をつけて投げ入れた。ところが、海底はサンゴ質の岩で、怒りの爪が滑って船は止まらない。怒りをガリガリ引きずって、船は潮に流される。そこで、小怒りを引き上げて、この綱にもう一つ、小怒りより大きな中怒りをつけて、 二つ一緒に投げ込むと、二つの怒りは海底をよく書いて、船は止まった。さあ、深釣りだ。船が停泊すると、すぐに深釣りを始めた。すると突然、強く西風が吹き出した。ビュービューと、帆柱や柵具に吹きつけて、海面には白波が立ち騒ぎ、船体は、大西風に怖く吹かれて、怒り柵がピーンと張り切ると、プツリ。不気味な音がして、太い怒り柵は切れてしまった。すぐに、左舷の、太い鎖のついた大怒りが投げ込まれて船は止まった。そこですぐに、電話線を、大風に騒ぎ出した海に下ろして、綱の切れた怒りの、引き上げ作業を始めた。それは、怒りには、大きな不評のついた、竹夫な綱が縛り付けてあって、怒り柵が切れても、この不評の綱を引っ張って、怒りを上げられるようにしてあるのだ。電話線の人たちは、怒りを上げようと、一生懸命に働くけれども、上がらない。二つの怒りは、岩の割れ目にでも、しっかりと挟まっているのであろう。大西風は、いよいよ吹きすさんでくる。波がだんだん大きくなって、電話線の人たちは、波を浴び同士で、作業を続けるのは危なくなったので、怒りの引き上げは、とうとう中止した。しかし、深釣りの方は成績が良く、3時間も怒り作業をしているうちに、2メートルもある大深数十を甲板に積み上げた。大西風の吹き続くうちに、時は過ぎて、午後4時ごろとなると、どうしたことか、急に、船が流れ出した。怒りの鎖を巻き上げてみると、怒りがない。鎖は、怒りに近いところから切れていた。なんという、怒りに故障のある日であろう。7時間に、小、中、大、3個の怒りをなくしてしまったのである。こうなっては仕方がない。帆を巻き上げて、避難の搬送を始めた。大風に狂い出した大波は、船をめちゃめちゃに揺り動かし、翌、18日の夜明け頃には、前方の帆柱の、太い柵が緩んでしまった。しかし、仮修繕はできた。大西風は、いよいよ猛烈に吹き続いて、その日の夜中に、前方の帆柱は、上の方が折れてしまった。そして、甲板の下では、飲料水タンクの大きいのが壊れて、水がすっかり流れ出して、小さなタンク一つの水が、16人の生命の泉となってしまったのである。総員は、吹きすさぶ大風と、大波に揉まれながら、帆柱の仮修繕に働いて、夜明けに修繕は出来上がったが、今はもう、追っ手に風を受けて走るより方法がない。そこで、東北東に向かって船を走らせた。大西風は、一週間も吹き続いて、24日正午には、新鳥島から、数百海里も東の方、詳しく言えば、東経170度のあたりまで、吹き流されてしまった。もう、海賊島の探検どころではない。日本へ帰ろうとすれば、この大西風に逆らって、1000海里以上も、大風と大波とを相手に、折れた帆柱、緩んだ柵具の小帆船が、戦わなければならない。遠いけれども、追っ手の風で、ハワイ諸島のホノルル港に避難して、修繕を完全にして、十分の航海準備を整えて、日本へ帰るのが、一番確かな方法だ。急がば回れとは、このことだ。また、ホノルルに向かえば、途中は島伝いに行ける。万一、食料がなくなっても、 魚を釣って食べ、島に上がって清水も汲めよう。いよいよ水がなくなったら、この島々にたくさんいる、ウミガメの水を飲もう。ウミガメは、腹の中に、1リットルから2リットルぐらいの、清水を持っているのだ。この島々の付近には、北東貿易風、一年中、決まって北東から吹いている風が吹いている。もし、大西風が止んで、反対に北東貿易風が吹き出しても、この風になら、逆らって船を進めることができる。こう決心して、ホノルルに進路を向けた。しかし、できるだけ早く飲料水が欲しいので、一番近い島、すなわち、ハワイ・モロ島のミッドウェー島に行こうとした。ミッドウェー島は、ホノルル港から、約1000海里、ハワイ・モロ島の西端の島で、島は、海面から、約12メートルの高さであるが、少し掘れば清水が湧き出るから、この島で、まず飲料水を積み込むことを考えた。だが、大西風が強すぎて、とても行けない。仕方がないから諦めて、ホノルルに向かった。それから毎日、流水丸は走り続けて、11日目の2月4日に、初めてハワイ・モロ島の島を見てからは、3、4日目ごとには島を見て、島伝いに進んだ。何よりも飲料水が欲しいので、島の近くに来ると漁船を下ろして、水を探しに出かけたが、波が荒くて、島に上陸ができず、また、上陸のできた島には、水がなかった。しかし、これらの無人島では、大きなウミガメ、背の甲が1メートルぐらいの小学帽、青ウミガメが手当たり次第に捕らえられ、おまけにその肉は、牛肉よりも美味しく、また、どの島の近くでも、2メートル以上の負荷が、いくらでも釣れた。こうして、果てもない空と水ばかりを見て、搬送を続け、2月も過ぎて、3月15日となった。この日の午後2時、西北の水平線に、一筋立ち上る黒煙を認めた。汽船だ。万国信号旗を用意して、汽船の近づくのを待っていた。それには、わけがあるのだ。機械の力で走る汽船は、風や海流に構わず、目的の方向に一直線に走れる。速力もわかっている。それだから、自分の船のいるところは、太陽の真ん中でも、どこかわかっている。しかし帆船では、風を働かせて船を進めるのだから、風の吹く方向や、風の強さ、それから海流などに、邪魔をされて、汽船のようには進めない。それで、大海原で、帆船が汽船に出会うと、ここはどこですか?と聞くのだ。これは、世界の海の人の習わしである。水平線の一筋の煙は、太く濃くなって、やがて、帆柱、煙突、船体が、だんだんに水平線から浮き出してきて、近くなった。私たちは、大きな火の丸の旗を、船尾にあげた。船は小さくとも、日本の船だ。16人の乗組員は、日本国民を代表しているのだ。向こうの汽船では、アメリカの旗をあげた。午後3時40分、両船の距離は800メートルとなった。本船は、帆柱に万国信号旗をあげて、汽船に信号した。何時の敬意を示せ。汽船は、我が信号に応えて、多くの信号旗をあげた。その信号旗の意味を綴ると、西経165度、北緯に15度。これで、 本船の確かな位置がわかった。何時に射す。お礼の信号をすると、愉快なる航海を祈る。汽船はこの信号を上げつつ、悠々搬送する本船を置き去りにして、どんどん遠ざかり、やがて、水平線のあなたに、姿を隠してしまった。こうなると、汽船と帆船とは、ウサギと亀の競争である。亀の本船は、ここで、進路をまっすぐにホノルルに向けた。22日の朝、ホノルル沖に着いた。信号旗を上げて、この水先案内人を呼び、引き舟に引かれて、流水丸は港内に入って、停泊した。私は上陸して、ホノルル日本領事館に行って、領事に、海難報告書を出して、避難のため、この港へ入港したわけを説明して、別に英文の海難報告書を、領事の手を経て、ホノルルの役所へ届けてもらった。世界の海員のお手本。こうして流水丸は、無事に避難ができた。しかし、困ったことになった。船の大修繕をしなければならない。怒りを買い、糧食を積み込まなくてはならない。それなのに、流水丸には、準備金がないのだ。まさか、こんな外国の港で、大修繕をしたり、糧食を買い入れようとは、夢にも思わなかった。もともと、流水丸の持ち主の奉公義金は、貧乏な団体であるため、冬の間、南の海で、深谷ウミガメ、海鳥をうんと捕らえて、できればマッコウクジラも取って、利益を得ようというのが、この航海の目的であったのだ。ついに私は、ホノルルの在留日本人に、一文なしで困っているのだと、打ち明けて相談すると、ご同情します。我らも日本人だ、何とかしましょう。と、ありがたい言葉である。そして、日本人新聞は、流水丸義援金募集をしてくれたが、この時、ホノルルの外国人の間には、変な噂が広がった。あの船を見ろ。日本の小さな帆船のくせに、あんな大きな日の丸の旗をあげたりして、生意気な奴らだ。避難の入港だなぞと言っているが、ホノルルへ入港する前に、沿岸定期の商業汽船を追い越したというではないか。大しけにやったなんて、税金のガレの嘘つきだよ。ホノルルには、各国人がいて、こんな噂をした。そしてやがて、この役所から、至急、船長自身出頭せらるべし。という書面が、港に停泊している流水丸に、届いた。私が上陸して、役所に出かけて行くと、案内されたのは、大きな立派な部屋であった。正面に、太平洋の大きな海図が欠けてあって、その前の大テーブルに向かって、三人のアメリカ人の役人が、椅子に腰掛けて、頑張っていた。私が、ずかずかと室に入っていくと、役人は立ち上がって、握手をして、一通りの挨拶が済むと。船長。さあ、おかけなさい。と、一つの椅子を進めた。私は、それに腰掛けて、三人の役人と、大テーブルを挟んで向かい合った。その大テーブルの上には、海図が広げてあった。すぐに、役人の一人が、船長。あなたは、避難のため、ホノルルに入港したと、届け出ましたね。と、静かに、しかし厳しく、言い出した。そして、私の返事も待たず、テーブルの上の海図を指さして。しかし、この海図をどらんなさい。 あなたの船は、ここで錨を失い、大西風のため、帆柱が折れ、水タンクも破れて、ここまで流されたと、報告されているが、この辺から、海流は、北東から流れているし、北東貿易風も吹いているはずだ。逆の海流と、風とを乗り切って、2000海里に近い航海のできる小帆船が、遭難船と言えますか。それにまた、沿岸定期の蒸気船を、ホノルル入港前に、追い越したではありませんか。あなたの海難報告書は、嘘だ。嘘の報告書は、受け取るわけにはいきません。と、先に私が、日本領事館を通じて届けておいた、英文の海難報告書を、私の前に突き返した。全く、意外であった。そして、腹が立った。しかし、君らも、外国へ行く人だ。将来、これに似たことに出会うだろうが、こんな時、怒ったら負けだ。話せばわかることなのだ。そこで私は、遭難したありさまを、はじめから、ゆっくりと、詳しく説明した。いや、教えてやったのだ。ことは、全日本船の信用に関わる大問題だ。いや、ハワイ在留の日本人の名誉と信用に関わるのだ。私は、一生懸命、真心を持って、事実を分からせようとした。そして最後に、これでもあなた方は、この海難報告書を、嘘と言われるか。と、念を押した。誠は天に通ずるという。その通りだ。アメリカの役人は、三人とも、立ち上がった。そして、その中の一人は、大きな手を差し伸べて、いきなり私の手を、固く握って、怖く動かしつつ、言った。船長。よくわかった。三人のいかめしい顔は、ニコニコ顔になった。もう一人の役人が言った。よし、我々は、船長の同乗者になろう。そうだ、同乗の手始めに、入港税、停泊船税、また、水先案内料と、引き船料金は、役所から寄付しよう。その他、何か助力することはないか。私はそこで、差し当たって、良い飲料水が欲しい。と言うと、何、良い飲料水。たやすいことだ。水船は、船長が船に帰る前に、流水丸に横付けになっているだろう。電話で、すぐ命令を出すから。と言った。私は役所を出ると、すぐその足で、この始末を報告のため、日本領事館へ行った。領事は、それはよかった。それから、あなたの船の修繕費は、全部、在留日本人が、寄付することに決まりましたから、安心して、十分に修繕してください。と、言われた。これを聞いたときは、同胞のありがたさが、全く骨身に染みた。そして、その金額は、一週間で集まった。こうして、ホノルルの役人の、思い違いを正して以来、流水丸の評判は、急に良くなって、外国新聞が、毎日何か、私たちを褒めた記事を、載せ始めた。それは、流水丸の乗組員の、礼儀正しいこと、品行も規律も正しいこと、全乗組員が、一滴も酒を飲まぬことであった。世界中の海員の親友は、酒である。外国人は、みんなそう信じていた。ところが、流水丸の連中が、酒と絶交している事実を見せていたのだ。 外国人は、このことに、全くびっくりしてしまったのである。ちょうどこの時、ホノルルの港には、アメリカの八十教布教船が、停泊していた。この船は、キリスト教を広めるための船で、南洋方面へ行く用意をしていた。そして、船の仕事が仕事なので、品行の正しい、禁酒の会員を欲しがっていた。しかし、世界中に、そんな会員がいるはずがない。こう思い込んでいるところへ、流水丸乗組員の評判である。そこで布教船では、流水丸の乗組員の運転手をはじめ、水夫、漁夫までも自分の船へ引っ張ろうとした。そして彼らは、流水丸のような船では、また遭難するだろう。今度は助からないぞ。月給は安いだろう。食い物は麦飯か。気の毒なことだ。ところが布教船では、毎日、三度の飯は洋食だよ。月給はうんと高い。その上、制服と靴と帽子が、年に四回も出る。船は大きくて綺麗で、部屋は一人部屋だ。風呂は毎日は入れるし、水はふんだんに敷えるんだ。航海は、しけ知らずの停泊ばっかり。それに、お説教が毎日聞かれる。どうだ、流水丸から下船してしまえ。こっちへ来れば、毎月、国元へ送金ができる。親孝行になる。こんなことを言っては、流水丸の乗組員の心を動かそうとした。しかし、我ら十六人の心は、びくともしなかった。これがまた、非常に外国人を感動させ、流水丸の乗組員は、世界の会員のお手本だと言って、日本領事館に、流水丸の義援金を申し込んだり、品物の寄贈を申し込んできた。領事は、ご好意はありがたいが、船の修繕は、日本人だけですることになっているから、金銭はお受けしません。品物だけは、流水丸へ送りましょう。と、外国人の義援金は、きっぱりと断った。こうして、船の修繕は、順調に進んで、いよいよ4月4日、出版と決まった。2週間前の流水丸は、折れた帆柱、ハサミをなくしたカニのように、怒りを失い、水タンクは壊れて、傷だらけな、惨めな船として、入港したのであったが、今は、新しい帆柱が高く立ち、怒りも揃った。何から何まで、竹夫に修繕が出来上がり、あた元気な姿になったのだ。4月4日の朝となった。流水丸には、水先案内人が乗り組み、港の引き船に引かれて、いよいよ港外に向かった。第二章機が、船尾に翻っている。これも皆、兄弟である日本人と、友である外国人たちの、温かい心によるものだ。港に停泊している外国船の人たちも、甲板に出て、引き船に引かれて出て行くわが流水丸へ、帽子を振り、手を挙げて、見送ってくれるではないか。黒煙を上げて走る引き船は、港の口から外を見に、流水丸を、引き出した。港外には、いい風が吹いている。引き船と流水丸をつなぐ、引き綱を罠った。水先案内人は、それではと、私と固い握手をして。では、ごきげんよう船長。愉快な航海を続けて、たくさんの獲物を積んで、日本に安着してください。と言って、流水丸が原則に引いてきた、水先ボートに、乗り移ろうとして、大きな声で叫んだ。 郵便を出す人はないか。故郷へ、手紙を出す人はないか。これが最終便だよ。親切な水先案内人の言葉だ。もう流水丸は、日本に着くまで、何か月の間、手紙を出す手立てはないのだ。ありがとう。もう、みんな出しました。それで彼は、にっこりうなずいて、手を挙げた。そして、引き舟に、今度は、自分の小さな水先ボートを引かせて、港へ帰っていった。見かえる港も、だんだん遠くなる。さらば、ホノルルの港よ。思いがけないことで、多くの内外人から受けた好意を、しみじみありがたいと思うにつけても、心にかかるのは、シュムシュ島の人たちだ。どんなに、流水丸を待っていることであろう。もう、矢のように飛んで帰らなくては、しかし、私たちの行く手には、思いがけない運命が、待っていたのだ。故国日本へ。流水丸は、今こそ、大自然の懐に抱かれて、大海原の波の上に勇ましく浮かんだ。そして、気持ちよく複風に帆を張って、ハワイ諸島の無人の島々に沿って進む航路に、船首を向けた。まっすぐに日本に向かうと、距離は近くなるが、途中、海が深くて、魚が少ない。それで、回り道ではあるが、島を伝って、進むことにしたのだ。それは、この島々の周りには、魚や鳥が、多くいるに違いないから、その様子を、よく調査するのと、もう一つは、昔は、この辺の島近くに、マッコウクジラが多くいた。それを追いかけた捕鯨船が、無人の小島を、発見したこともあったのだ。それなのに近頃は、マッコウクジラが、一向に姿を見せなくなってしまった。それは多分、クジラの食べ物であるイカやタコが、この辺にいなくなったのであろう。あるいは、海流が変わると、クジラもいなくなることがあるから、海流が変わったのかもしれない。そういうことも調べてみたい。もし、クジラが見つかったら、どんなに勇ましい、クジラ漁ができるであろう。楽しみの一つに、これが加えてあった。それから、飲料水についても、考えねばならなかった。タンクは、大小2個あると言っても、船が小さい。もし、飲料水がなくなった場合、どの島にも、水があるわけではない。ミッドウェー島に船を寄せて、聖水を汲み込んでいこう。これも、島伝いに行く、理由の一つであった。しかし、島伝いと言っても、一つの島から次の島へは、帆船であるから、風の都合にもよるが、三日も四日もかかるのである。さて、どの島でも、近くに行くと、魚がたくさんいた。また、海鳥、アホウドリ、が、大変に群がっていて、孵化もよく釣れた。しかし、いくら量があるからといっても、一つ島でぐずぐずして入られない。一日も早く帰らなければならない急ぎの航海だ。島々を調べることも、適当に切り上げては進んだ。はじめに見たのが、新宝島であった。荒れ果てた、岩ばかりの島で、人は住んでいない。しかし、大昔には、人が住んでいたので、低い石の壁で囲まれた、しきばらしいところや、たくさんの石像が残っているし、また、昔、船で渡ってきた人たちが残していったものもあって、博物館のような島である。海鳥も、魚も、多かった。次に見たのは、 海底火山が噴き出した溶岩でできた、ゴツゴツの島であった。島の根は、海中に鋭く突き立って、あくまで、波と戦っていた。太陽から押し寄せる青い波の大群は、一列横隊となって、規則正しく、間隔を置いて、後から後から、岩の白めがけて、突進し、捨て身の体当たりをする。その響きは、島を揺るがし、真っ白に砕けた波は、崩れ落ちて、岩の根に食いつく。また、跳ね上がるしぶきは、高い絶壁を覆い、熱帯の強い日光が当たって、絶壁の肩に、七色の虹をかけている。この戦いは、果てもなく、繰り返されているのである。船の人たちは、時々、こんなことを、目の当たりに見て、今更のように、大自然の力強さを、しみじみと教えられるのである。そうして、この自然の力に比べれば、人間の力は、弱いものだとわかればこそ、かえって、精神力が、奮い立つのであった。荒い岩山には、ポカッと、真っ黒な岩窟らしい穴が、あちこちにまみえる。たくさんの海鳥が、怪しい鳴き声をして、乱れ飛んでいる。岩に、翼を休めている海鳥の姿も、優しくは見えない。この島は、ネッカーと呼ぶ、無人島であった。それは午前10時頃であった。釣りを始めると、深が大量である。矢継ぎ早に、大きなのが釣れる。3メートルもある深を、巧みに甲板に引き上げるのは、見ていても痛快だ。しかし、釣り針を大きな口から外す時の、手の用心。甲板に転がしてからは、足の用心。ちょっとの油断もできない。鋭い歯でがぶりやられたら、手も足も、きれいに食い切られてしまう。魚釣りというよりは、大きさといい、猛烈さといい、猛獣狩りとでもいう気分である。帆柱の根元で、甲板に積まれた負荷から、せっせと、ヒレを切り取っていたのは、北海道国後島生まれの漁夫、国後であった。肩幅の広い、太い手足、丸顔の若者である。彼と向かい合って、ヒレの始末をしているのは、キカジンの小笠原であった。青い目で、ヒゲ武者の小笠原は、55歳の、老練なクジラ鳥で、この船の中では、最年長者。青年船員からは、父親のように親しまれて、親父さんとか、小笠原老人とか呼ばれている、本当の海の男である。国後は、島を見ていたが、ねえ、親父さん、あの島は、なんだかすごい島だね。と言うと、小笠原は、うん、ただの島じゃないよ。それについちゃあ、話があるんだよ。と、ヒレを握ったまま、島を見つめた。この言葉を、通りが勝った、朝の練習生と、秋田練習生が、聞きとがめた。二人の練習生は、今、船長室で、午前の学科を終わって、ノートと書籍を抱えて、選手の自室へ、転がっている負荷を、よけたり、またいだりしながら、帰る途中であった。親父さん。何か、わけがあるのかい、岩でゴツゴツのこの島には。そうだよ。若い生徒さんなんかは、聞かない方がいいんだ。朝の練習生は、首を突き出した。教えてくれたまえ。何でも聞け、それが勉強だ。船長が、いつでも言われるじゃないか。ねえ、親父さん。そうだな、 話しておく方がいい、なあ。小笠原は、立ち上がって、島を指さした。いいかい、あの山は、84メートルの高さだ。無人島だが、大昔に、人が住んでいた跡があるんだ。それよりも、あの山に、30いくつの墓石が、並んでいるのだよ。30いくつの墓石。それはね、昔、外国船のナンパした人たちが、この無人島に流れ着いて、7年間も、岩窟に住んでいた。そして、飢え死にしたということだ。浅野も、秋田も、国後も、改めて、岩山の頂を見つめた。南海の強い日光に、岩の塊は悪魔のような影がつけられ、そのあたりを、一陣の嵐のように飛び去る、海鳥の群。島の根元に、ガブリ、ガブリ、と噛みついている、波の白い牙。故郷を遠く幾千海里、この無人の孤島に、30いくつの立ち並ぶ墓石となった人々のことを思って、秋田生徒は、潤んだ声で言った。7年も生きていて、飢え死にするなんてあまりあまり魚が釣れなくなったのかなあ。この時、突然、誰かが後ろから、生徒二人の、肩を叩いた。二人は、びっくりして、振り返ると、漁業長が立っていた。漁業長は、ポケットから、何枚かのビスケットをつかみ出して海へ投げた。船の周りを飛んでいた海鳥の群が、もつれ合って、さっと突進し、ビスケットを一枚残さず加え取り、舞い上がって、食べてしまった。どうして、鳥に餌をやるのですか。浅野生徒が聞くと、漁業長は、目顔で島を指して、島のお墓へ、備えたのだよ。でも、鳥が、横取りしてしまいました。鳥がとっても、心は通るさ。一同は、しんみりとして、島を見つめた。小笠原が大きな声で、誰だって、おしまいはお墓だよ。当たり前のことだ。しかし、偉いもんだ、7年も頑張ったのだよ。まったく偉い。どうだい、若い連中は、頑張れるかい。3人の青年は、ほとんど同時に。頑張るとも、10年だって。本船の若い連中は、偉い。これで、おいらも安心したよ。あはは、は。小笠原老人は、めいった気分を、笑い飛ばしてしまった。こう言っているうちにも、船はよく走って、陰気な岩山も、怒涛の響きも、いつか後方遥か、水平線の彼方に、だんだん小さくなっていった。しかし、三人の青年船員の胸には、30いくつの墓の話が、なかなか消えなかった。まさか、自分たちもそんなことに。と、思うのではなかったがあまりあまり。